これからはどこでも。
プロジェクトワンスイズオリジナルテーマソング「ワンモアスマイル」全世界配信リリース中。 iTunes ストア、 Google プレイミュージック、 music.jp、 Amazon デジタルミュージックほか、 LINE ミュージック、 Spotify、 Apple ミュージック、 アワ、 歌パス、スマホで有線などのストリーミングサービスとか、おとといやイオン響、レコチョクやモラではハイレゾ音源も、うん、通好み。よろしくね。
ワンモアスマイル。
平井さん。
はい。なな
んかキャッチフレーズとかあるの？
キャッチフレーズ、
うん、
あんこ大好き平井正幸です。
本当？
うん、
言ってる？
たまに。
たまにかよ。キャッチフレーズなんて毎回使わなきゃ意味ないじゃん。
うん、じゃあ毎回使う。
毎回使っていこう、これから。
うん、
じゃあこのポッドキャストは、
うん、
まあ、僕はだから何もないときはただのアルビナに立てなかせこじですって言ってるけど、うん、なんかあるときはなんか考えないとダメだけど。
そうだ、
うん、なんか、
うん、
あんこ大好き、
イン踏んでる、
うん、
あんこ大好き平井正幸、
あん、まあ大好き正幸ぐらいね、
う
ん、
そうだ、
おう。ワン、ワン、ツー、スリー。プロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも、卵大好きアルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、あんこ大好き平井正幸です。この流れよ。
多分これが俗に言う、
うん、
ザ・うちわ受け、うん、もうなんか2人しか笑ってない感が半端ない。毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい。
でそのね、
うん、
謎の存在ユーマ平井正幸
が、
そう、存在見たという人はいっぱいいるんだけど、
うん、
実態を把握している人は誰もいないという、うん、そのユーマ平井正幸の謎を解き明かしていく番組としてね、この、
これもちょっと陰踏んでるそうだね、
踏んでそうな雰囲気なのは分かったけど、うんうん、僕は自分で言うと恥ずかしいから言わない。
ユーマ平井正幸、
あーもう、うん、ああもう、
ああもう、
それも
う
一回置いといていいかな、
うん、分かった。
でね、平井正幸の謎を解き明かしていきたいということで、
ほいな、
先日突発的ですけども、プロジェクトワンサイズのオフィシャルツイッター上からなんとなく質問を募集して、
うん、
送ってもらいましたので、
はいはい、
まあ、その質問に答える形でね、
うん、
今回は、爆笑に次ぐ爆笑で。
ハードルグーン上がったけど。
はい、うん、あの結構みんな短時間ながら、
うん、
あのいいフリーメールを送ってくれてるんで、
これ
はもう、うん、そのタレント性という意味で、
うん、
平井さんの返しにかなり、
うん、
大事な重点が置かれるよね。
ドキドキ。
これで普通のこと言ってたら、うん、あはってなっちゃうから、あはってなっちゃうからさ、もう、あーそうなんだ、キャハハが欲しいわけよ。だってもうね、いずれ羽ばたく、世界に羽ばたく平井正幸という声優になる、今卵状態のユーマの卵平井正幸ですから。
イエスイエス。ユーマの卵。
そう、だからもうこれはもう張り切って、
うん、
張り切って1個とは限らないでいいよ、もう2個3個思いついたもの全部バンバン言ってくれて、
うん、ガンガン行こう。
で僕も僕でそうやってこうプレッシャーをかけたからには、もうちゃんと平井さんのこう滑りかけようが、断崖絶壁から真っ逆さまに落ちようが、
滑る落ちる、
しっかり支えて拾っていくつもりで気合い入れてやっていくから。
分かった、じゃあ頼みます。
それでは行きましょう、はい、まず最初、クーロン茶さんからです。
はい、
和也さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
早速ですが質問です。
はい、
いいですか？
どうぞ。
好意を抱いている女性へのバースデープレゼントには何を贈りますか？ お花、お菓子やケーキとアクセサリーなどなどありますが教えてください、うん、受け狙いでもかって、ね、うん、受け狙いでもか W の段階でさあボケてみたいな感じで、だね、それはもうね、うん、だからただここでねこれまでのパターン上、
うん、
そうやっぱねあんこだよねとかそんなことを言ったところであはあはあってなっちゃうから、うん、やっぱそこはあえて何を言うかですよ。
そうね、
どうする、あ一応ね僕も、うん、あのいつでも、うん、だから平井さんがボケることが心づもったら、
うん、
カセヤは何って先に振ってもらって僕が話してる間に平井さんが整えるとか、またはそう平井さんがこれだって思うものを突っ込んだ後に、うん、あしまったって思って、うん、カセヤはなんかないのって振り返すとか、だからそういう意味で僕も僕でちゃんとこうトークパーソナリティとして心の準備はしてあるから、うん、だからどういうパターンでも大丈夫だよ。
そうね、
さあありますかね、
好
意を抱いている女性へのバースデープレゼントには何を贈りますか、はい、
あじゃあちょっと過去ね、
おうおう
過去を実際に送ったものがありましてね、
おうおうおう、
バラの花をあバラの花を一輪送ったんですよ。
一輪、おう
こう待ち合わせして、
おうおう
で、あ待ったってで、
あ一応ちょっと具体的に想像したいけど、いつぐらい、20代前半ぐらい、半ばぐらい、
20代半ばぐらい
かな、半ばぐらい、
うん、お
う
お
う
で、
あ
相手をね、
おうおう
ちょっとサプライズチックにね驚かせようと思っててね、
あちょこじゃれたやつをやろうとしたんだね、おう
で服の中にあのバラの花を一輪隠してたわけですよ、う
ん、どうぞ、
で、あやまったって言って
会って、まず待ち合わせで ね、そうだね、もう隠してあるわけね、
じゃあちょっとあのお茶でもしようか、で
お昼
夕方ぐらい、
夕方ぐらい、
うん、行って、で席ついて、で彼女にその隠してるバラの花を渡そうと思ったら、
お
座った瞬間にバラの花が落ちてきて、
お
見られちゃった、
うん、
あーってなって、でも なんだろうねっつってで何事もなかったようにほらって渡した、
おまあ、だからそれが良かったのか悪かったのかもうもはやどうでもよくて、
うん、
じゃあそのね失敗か成功か分かんないけど、うん、その経験を踏まえて、
うん、
今これから好意を抱いている女性へだから、
うん、あそっか、
その彼女へとかさ、うん、そのなんか適当なもう煩わしい感じなしですよ、
うん、
落としたいとか思う女性へプレゼント、バースデープレゼントを贈るんだったら何をっていう、
そうね、
うん、そうだよ、もうね、その付き合っている恋人とかだと、うん、やっぱさなんかいろいろこうね、その子の趣味好みを知った上でとかさ、
うん、
あとなんか、ま、なんかねこういろいろ前後関係が生まれちゃうから、
うん、
ちょっともうそういうの面白くないから、
うん、
好意を持ってる、
うん、
バースデーだと相手が、
うん、
で、まあ、それこそね相手のバースデーで、
うん、
で、まあ好意を抱いてるだけでまだ付き合ってるわけじゃないけど、うん、でもバースデーに会うっていう約束だから、まあいい空気はあるんじゃない、
うん、
いい空気は多分あるんだよ、バースデーに会う、うん、わざわざ会う関係じゃないわけだ、
うん、
だからより重要だよね、バースデープレゼントで何が出るかなっていう、
うんうん、
そこで平山さゆきの贈る好意を寄せる女性へのバースデープレゼントとは何
そうなぁ、なんだろう、
ゼロ回、あ僕はね、あの真面目なやつ、うん、真面目なやつと超真面目なやつがあるけど、うん、どっちがいい、
じゃあ超真面目な
やつ、超真面目なやつ、うん、僕あのね、ビレッジヴァンガードオンラインとかの商品が、うん、まあ、好きなんだけど、
うん、
僕がもう好意を寄せてる女性へのバースデープレゼントとして、
うん、
ぜひ贈りたいのが、
うん、
セーラー服スタイルの部屋着
それちょっと踏み込んでない？
いや超真面目だよ。
お
超真面目。
マジで、
うん、超真面目。
それは
いやもうだからその下準備的なところで言うと、うん、もうバースデーでご飯食べてお酒飲んで、うん、あ、うん、プレゼントあるんだけどちょっと家にあるから取りに来ないっつって。
お
でこう箱かな箱にもリボンつけて置いといて、
うんう
ん、あじゃあ僕ちょっとあのシャワー浴びてるからその間にそれ着ててっつって、
うん、
シャワー浴びに行くでシャワーから出て、うん、来たーっつったらいないっていう部屋にあーっつって帰っちゃったのあーえーっ
つ
って、ね、っていう知らないそのオチをつけろなんて誰も言ってないだろだけど僕は本当にもう大好きな、
うん
まあ、彼女になったら来てほしいから絶対あげたい、
うん、そうな
あのね、うん、そのセーラー服型のルームウェアをね、
うん
まあ、まあ僕の いろんな意味でのど真ん中だからさそれは送りたいよそれはもちろん
そういうね
送りたい、うん、なんか思いついた
そうな
思いつかなかったらもう次です
じゃあ超真面目な
おうおうおう、うん、
花束
それでは次の、うん、それでは次の質問に参ります
はい
バンビさんからです、
はい、
平井さん粕谷さんこんにちは
こんにちは
最近出会えてよかったなぁと思える友人が何人かいて、
うん、
大人になってからの出会い、心から嬉しく思えるの、あ、ちょっと違ったか。大人になってから出会い、心から嬉しく思えるのはとても幸せなことだなと思いました。
はいはい。
お二人は最近出会った人の中でそんな風に思える人はいましたか？大人になりできる友人は特別だなぁと感じたので聞いてみたいです。
そうですな。
大人になってから出会って、うんあー出会えてよかったーっていう人、うん、
そうなあ最近ではないんだけど
お何年前
あそれこそ大学の時ですよ
それは随分昔じゃない、
うん、ちゃんとあでもまあ経緯を言うと
う
そのまあ大学の時にまあ仲良かった友達で
う
でしばらく連絡が取れてなかった
うん
でそれこそ2年くらい前かでなんかたまたま、まあ、近所の100円ショップに行ってたわけですよ、
うん、
でその日の前日に夢でなんかそいつが出てきておー久しぶりっていう夢を見て、
うん、
あー元気にやってっかなって思ってでまあちょっと電池かなんか買いに行ったのかな100円ショップに、
うん、
で行ったらそいつがいてお お久しぶりってあめっちゃ夢で見てたって思って、
うん、
その話をしたらなんかそいつがこれからあの海外に旅行するからちょっとそのトラベル用品買いに来たんだよみたいな感じでおおじゃあなんか偶然というかなんか気をつけてねって。
うん。
ああ、気をつける。
そうだな。それはそうだろうな、うん。気をつけてね。いや、気はつけないとか言われても、うわぁ、うわぁ、みたいになっちゃうから。
うん、で、ちょっと、飛行機落ちないようにねって。
うん。
うん。頑張る。
うん。
うん、
ちょっと待って、ちょっと待って。その、トーンを尻つぼみにするのやめて。話自体が尻つぼみだとしても、トーンで尻つぼませていくのやめて。
うん。
まあ、その奇跡的な出会いは分かったけど、
うん、
再会だねそれは
そうだ、ね、
再会は分かったよだからその大人になっ、うん、この人もあ出会えてよかったな、うん、大人になってこういう出会いがあってよかったなっていう話ですよ、うん、でそういう大人になってからの出会いでなんかよかったなって思うもんありますっていう話
うーんそうな、
まあ、僕はだからね、
うん、
それこそめっちゃ多いからさその、
うん
多種多様な人との出会いが、
うん、
いろんな業界を出入りしているっていうのもあって、
うん、
出会いがすごい多いけど、
うん
まあ、だからね、ものすごいいい出会いがいっぱいある中でねなんだろうな、
うん
まあ、強いて言うんだったら本当一人M さんっていう、
うん
音響制作 をやっている人とは1、2年、この1、2年ぐらいですよ、うん、お互い存在はあの後から聞いたらね、うん、実は昔すれ違ったことがあったらしいっていうのが、うん、ちょっとこう見つかったんだけど、うん、初対面としてはたまたま偶然に どうも初めましてっていう感じで出会って、うん、でたまたま飲んで、うん、でその後たまたま、まあ、音響制作の人だから、うん、あの中澤さんがフリーランスで僕が見てた時に、うん、ちょっとこうお仕事関係でお世話になったりとかして、うん、あーっつってどうもすいませんどうもすいませんはは、じゃあまた飲みに行きましょうとかっつって、うん、でものすごい頻繁に飲みに行って、
うん、
ずーっと喋ってる、
うん、
本当ね、その、うん、なんか、まあ、話せば話すほど、あ、この人は一緒に何かやりてえなって思うし、出会えてよかったなっていう、うん、本当に大人になってからの出会いとしてはね、そういうのがあるね。
うん、
結構ね、
うん、
なんか、別れるはまではいかないけど、うん、やっぱさ、人はこう、あ、まあ、特に僕とかだと、うん、学校出て仕事についてもこう、環境、入る社会が変わったりしてるから、
うん、
それを繰り返す中で、あと引っ越しもしてね、
うんうんうん、
それを繰り返す中でやっぱ元々知ってた人とも疎遠になることって結構あるじゃん、
うん、あるね、
別に別れたわけじゃないけど、うん、まあまあここもう 4,5 年特別何もないねっていう、
うん、
そういうことがある中で新しい出会いもやっぱあるにはあるよね、
うん、
出会いをずっと繰り返していくんだと思うよ、
うん、
うん、なんかね、僕や平井さんがまた新しい環境に入ったら新しい出会いがあるわけだし、
うん、
そこで出会えてよかったなって思う人もね、うん、きっといるだろうね、
うん、
じゃあ次の質問
い
こうか、
はいはい、
じゃあ次の質問ね、
うん、
まゆまゆみんさんからです。
はい、
かずやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも三色丼拝聴してます。
どうもです。
私は子供の頃にかかし
かかし
ケンケンパ的なものや、
うん、
これなんて読むと思う？
ん？ジグモトリ。
ジグモトリ？
うん、
超わかんないんだよね。ジグモトリ、うん、スタンダードに缶蹴りや秘密基地作り等で遊んでいましたが、うん、お二人はどんな遊びをしていましたか？その中で人には言えないこと今だから言えることなどあったら教えてください、うん、ということでね、
うん、
もらいましたよ。
はい、
僕ね最近ね、
うん、
あのそう10代前後の記憶が急にリフレインすることがあってさ、
うん、
結構多くて、
うん、
もう死ぬのか走馬灯の一部なのか、うん、またはあのファって思い出してああそんなこともあったなっていうのが、うん、僕の記憶回路の整理段階で思い出したで今後もう二度と思い出さないっていうことなのか分かんないけど、結構思い出すことがあるのその頃のことを。結構ね頭おかしいこといっぱいやってたよ
僕例えば
だから真似しないでほしいなって思うけど、
うん、
どんだけ高いところから飛び降りれるかごっこだよね。
ああやった、
うん、
それやってた
最初。なんかちょっとした台高台、うん、なんかちょっとした高さのところが飛び始めて、
うん、
で近所の住宅の塀の上とか、
うん、
で屋根の上とか足ビーンってなりながら飛び降りれるごっことかをやったりね、うん、これでもね本当社会的にもね本当に足の骨折ったりするからやらない方がいいらしいよ、うん、あとはね、
うん、
あの頃もうどんなんだか忘れてたけどホームビデオカメラがあって、
うんうん、
僕はもうその頃からホームビデオカメラを持って、うん、で録画をしながら目の前の景色に何があるっていう妄想の中、
うん、
なんて言うんだろう、ドラマ映画じゃないけどお話作りをしてた。なんて言うの、
うん、
なんて言うんだろうなんて言うんだろう、ハメ撮りじゃないけど、
お
僕目線で、
うん
まあ、景色とか道路とか、
うん
まあ、それこそなんか駐車場とかを撮ってるわけよ、
うんうんうん、
で僕はずっとなんかその妄想の世界の字の文じゃないけど、
うん、
モンスターが現れたとかって言ってるわけ、うん、カメラには何も映ってないけど僕の目にはもうそのカメラに映っている景色の中にモンスターが現れてるわけ、
うんうん、
でジュワシュドワシュとかつって攻撃したりとかして、
うん、
モンスターをやっつけたテリーンとかって 人でやってた。
うん、
それ結構ね、あの、うん、結構うち自営業だからさ、
うん、
その会社出入りしている大人たちとかがそれを見て、うん、何を持ってったか分からないけど結構周りの人に見られながら、
うん、
僕はもうだからその世界に没入してたから、
うん、
そういうのをずっとやっててね、うん、今思うとなんか飛んでるなって思う。あの子一人でカメラ持って何やってんのつって、うん、不思議な人でしたよ。
うん、
なんかある？
あるよ。ね、僕はねずっと工作をしてたね。あの空き箱とか、
うん、
あの段ボールじゃないな、型紙、硬いめのボール紙を、
うん、
あの出たら集めてきて、
うん、
あの
そこら辺から
そこら辺
から拾って集めてきて
ちょうだいちょうだいっつってもらってきて、うん、であのピンボールみたいな、あのビー玉をね、あの入れてコロコロコロコロってこ
う泣きそう僕が、
うん、やるのをずっとね作ってた、
うん、
でそれであこれもうちょっとここ穴を開けてなんか落とし穴作ろうとか、こううまい具合に動かさないとそこから出られないなんか開かずの間みたいな感じの作ろうみたいなやってたね。
なかなかいいね、
うん、
もうセピア色
ずっと
オールウェイズ三丁目の夕日状態、うん、もう、
うん、あとね
バカにすんなよ、ね、昭和生まれ僕らはそうやって育ってきたんだよ。
そう
だよ。何僕とかだってね、だファミリーコンピューターと同い年なわけだからさ、
うん、
そのまあそういった意味で生まれた頃からテレビゲームがあったっちゃあったけど僕らはそうやってなんかこうアナログで生まれ育ってきたんだよ。カセットテープレコーダーをテレビに当てて音楽番組を録音したやつを聞いたりしてたんだよ。
あ、やったね。
だからみんななんかそのポカンとするよね、うん、今の平成生まれの人たち、うん、あ何言ってんのこの人たちみたいなこと言うよね、うん、
あとねこれはちょっと人にあ言えるかな、まあ言っちゃおう、
うん、
ねチョコレートを口に含んで噛むわけですよ。
噛む、
うん、ぐちゃぐちゃ噛んで、
うん、
で外に出てって、
うん、
地面にちょこっと垂らすわけです、
うん、
そこにアリが寄ってくる、
うん、
それをつまむっていうものすごい何やってんだこいつっていうやつやってたね、
うん、そうだね。なんか本当は僕らの小さい頃のなんて、うん、今現代で言うと、
うん、
もうなんか BGM がオカリナか縦笛ですよ。
そんない
や本当そうだよ。いやもう今、
うん、
これを聞いている10代の子がいたら、うん、ぜひメッセージ送ってほしいと思うけど、
うん、
信じられない、何言ってんのって感じでファンタジーでしょ多分こっちの方が、
はあ、
今の子たちはね一切理解しないからね。
あ
それこそさ、そこ
で遊ばないかな
っていうか僕らなんて
そんな、うん、
まあ、近所の子たちも大体さその、
うん、
ね、実家に住んでて、
うんうんうん、
庭とか広場で駆け回ってたじゃん、
うん、
今別に実家がマンションで庭なんか存在しないことだって多いわけだから。
あそっか、
そんなね、うん、なんかチョコレート垂らしたりとか、
うん、
してアリを見ているのなんて多分信じられないんじゃないかな
それもな、
そう、
うん、
いいんだよ僕は ね、
いい思い出だね。
こういう今の人が信じられない話をするおじさんになりたかったからちょっと思い描いたおじさんになれてるかもしれないって今ちょっと思った、
うん、
じゃあ次の質問いきますね。
はい、はい、
シユさんからです、
はい、
平井さん、春日さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもポッドキャストを楽しく拝聴しています。
どうです。
さて質問は、お二人には自慢の決め顔がありますか？
決め顔、
お二人とも写真たくさんありますが、自分ではこの角度がいいとか、この顔してるときは調子いいとかありますかっていう。
うん、
僕は先に言おう。
お
ないんだよ。
ないんか。
僕はね、僕自身なくて、
うん、
だけど、アイドルを見てた時とかよく言ってたけど、
うん、
ね、真顔を絶対しないっていうポリシー。いや絶対しないは嘘、真顔をちゃんと出す時は出すけど、
うん、
あのね、みんなそう、本当に女の子アイドルとかが基本そうなんだけど、
うん、
決め顔だと思って真顔でキリッとした顔をコピペみたいに全部写真上げてるんだけど、
うん、
全然楽しくないと思う。だから、うん、まあ、僕も自撮りをね上げる上ではさ、
うん、
自撮りを上げるような人っていう自覚を持って、
うん、
見るそれを喜んで見る人がいるだろうという想定で、
うん、
じゃあどんな表情だったら見てあ楽しかったとか良かったって思えるかなを考えるから、
うん、
もう真顔とかはさ潜在写真とかがありゃそっちでいいわけで、
うん、
でもう本当だからできる限りあ分かったじゃあそのこの顔してる時は調子いい時ってわけじゃないけど、
うん、
僕が外の居酒屋なり施設なりなんなりで自撮りしてる時は僕のテンションはめっちゃ高い。自撮りとかで、だいたいその僕、ほら、ニートじゃん？だから、自分の部屋で、まあ、なんとなく、なんとなく、
うん、
まあ、今日この瞬間っていうだけの意味の自撮りとかはするんだけど、
うん、
どっか外に出て、あ、今日楽しくなりそうっていう予感がしてたりとか、
うん、
あ、ここに来てよかったって思った時とかに、撮った自撮りは、テンションがすげえ高いよ。
うん。
うん。それはあるね。
うん。
本当、とりあえず、だから人には、その、決め顔なんてどうでもいいから、自分が思う決め顔なんてどうでもいいから、それを見る人が喜ぶ写真として、
うん、
最低限笑えって、人には言う、
うん。
うん。笑顔を見てたら、一番楽しいじゃん。
そう。
見ている人としては。
うん。
っていう感じ。
うん。
なんかある決め顔とか
決め顔
それこそ自撮りをするときにこういうこと気をつけてるとか考えてるとか、
うん、うーんそう
な待って
何
平井さんあんま自撮りないない
や知ってるよ
いや
まあ大量にはないけどね
あんまないね、うん、僕がだって平井さんの自撮りってどんなんだったかなって思い出すのが、
うん、
あんこでしょ自分が写ってないけど、うん、あんこものかまたはその芝居かなんかに出た時のもうメイクしちゃっている顔とかかな、
うんうん、でもちゃんとねツイッターでねアイコン変える時は変えてるんですよでその時に結構気にしてるのは、
うん
うん、右側の顔が若干シャープなの、
あるある、
うん、
あるよ
であんまり正面からは撮らないかな。
お
う、うん、あのちょっとね僕鼻が高いんですよ
は
鼻が高いんですよ
は、
うん、であ 最近よく周りから言われるんだけど、
うん、
鼻高いですねってい
やそれは聞いたけど、うん、それで
僕あんま自覚なくて、
うん、
で鼻高いですかって
あそれ何ですか、うん、俺天狗になってるってことですかそんなことねえっすよって
そっちじゃないそっちじゃないでも確かに、
うん、
普段自分の顔って鏡で見るけどやっぱり正面だからあんまりこう横から見ないなって
思
って
そうなんだ
だからやっぱりあちゃんと撮った時になんか横から撮るとああ高っって思って自分の顔、
うん
うん、だからあんまりこう正面でのっぺりしたよりやつよりかはちょっと斜め向いて
自撮り
を撮ろうっていう風に思っております
まあそうだね、
うん、
基本そうした方がいいね、
うん、
正面は難しい、
うんうん、あとはやっぱり楽しい笑顔で撮るっていうのがね、
うん
まずあるね、
うん、じゃあこのポッドキャストを自分たちで聞いてるときに思い出したら思い出したように自撮りあげよう、う
ん、ああ
そんな私の自撮りがこちらですっ て、
うん、ああ分かった
なんか
あそんな感じでね
多分、うん、あの配信当日まで忘れちゃうから
確かに、
うんうん、だから、まあ、これを聞いて思い出したら自撮りします、
うん、撮ってなかったら自撮りって言ってくれれば撮るかもです
さすがにそこまで皆さんなんかなんて言うんだろう、うん、厚かましいタイプの人いないから
あそ
多分僕らに任せてくれてるから、うん、僕らがやることが大事ですよ、うん、だってほら僕らが勝手にやりたくてやってることがほとんどだから、うん、多分そう僕らがやりたいことをやろう、うん、まずそれが一番、うん、そういった意味では僕自撮り勝手に何のタイミングでもなく勝手に上げてるからどうなってるか分かんないけどね。じゃあ最後の質問いきます、
はいはい、
もっちさんからです、
はい、
平井さん、加瀬田さん、こんにちは。
こんにちは。
梅雨入りましたね。
入りましたね。
最近上司がビアガーデンを予約しろと私に頼んできました。
ほう。
毎年恒例です、
うん、
夏は目前だなと感じます。お二人は何かで今年の夏の気配を感じましたかっていうね、
うん、これはね、僕はね、夏に限らずね、季節の変わり目っていうのをね感じるのが匂い。
あ、うん、脇がね、
そうそうそうそうそう、プーンって
湿ってきたな、夏かなっつって、
くそ、ちゃうち
ゃ
う、
お
ちゃうちゃう、それちゃうよ、うん、
今、
う
ん、事故かと思って
そう、やっぱりね、夏って思うタイミングがね、雨降った時かな。
あ、うん、まあね、気候はよくありますよ、うん、その本当湿気だったりとか、うん、まあ、あとその気候と合わせてね、植物たちの動きだとかいろいろあるから、うん、そうそう、
でやっぱり雨降って、うん、で、まあ、土の匂いというかコンクリの匂いがこう感じた時に、
うん、
あー夏かーって思うね、
まあ、ぬるい感じな、
うん、
あれあれあれ、
そうそうそうそう、夕立的なな
んか、うん、それも超わかるし、うん、他なんか、
カセヤは？
俺的なのをちょっと平井さんも考えててね。
え？
俺的にはっていうやつ。いや、その、ほら、僕ら今パーソナリティ解放キャンペーンだから、うん、今急に言ったけど、
そのあ、いつの間に。
だって、一通目、一通目の質問からボケて感があるように、なんか僕らなりの何かをやっぱ話さないとさ、その世の中にはこういうことありますよね、は、それもそうだけど次がまず大事だから、まあ、僕今話聞きながらなんかオリジナリティを出そうとして考えてんだけど、
うん、
ね、
うん、
今に夏を感じるか、
うん、
あ、夏を感じるで言うと、
うん、
私はね、やっぱ脇が脇がじゃないよ、
そこかい、
だからほら僕今さ、
うん、
いやみんな知らないかもしれないけど、
知らない、
ニートしてるんです、
う
ん、
ああ知ってただ
からあんま外を出歩かないけど、
うん、
ああそうだな、だそれこそ、
うん、
分かりませんよ、分かりません、
うん、
世の中の人どれくらい共感を持たれるかは知りませんけど、
うん、
僕が一番おお夏だなって思うのは、
うん、
少し湿った女性の薄着、
お
やっぱね、
うん、
あ夏ですねって思う。
声声。
夏ですよね。
声声。
うん、
うん、
そうだね。あのね、僕真夏はあんまり好きじゃないけど、
うん、
それこそ本当そうだよね。その梅雨入りしてからちょっと湿度が高い、ジメッとしている感じ、蒸してる感じ、
うん、
で、ね、まあ、それこそさ、別に悪いことじゃなくって、うん、あ、まあいいことでもないんだけど、あの女性も男性もちょっとこう肌がしっとりするじゃない。うん、メイクとか日焼け止めとかうんぬんも一回置いといて、
うん、
じわっとしとっとするでしょ、体自体が、うん、やっぱね、あの、うん、しっとり食感が好きだよね、うん、私は、うん、
ああ
私だ、
ああだから、お前だったか、ああそう、
やっぱそのニートしてて、うん、たまに外に出て何を感じるかって言ったら、そのすれ違う人、
うん、
あとはな、あとはまあこれはちょっと申し訳ないところだけど、
うん、
配達員のお兄さんの汗の量とかで、あ、夏で暑い中ご苦労様ですって、うん、思ったりする、
うん、
それはあるかな、
うん、
僕のもう生活から出てくるしかないんだからしょうがないだろう
何逆切れ
しょうがないだろうそれは、うん、なんかありますかね、うん、
そうだ、でもやっぱり、まあ、これもちょっと一般的になるけど、日の長さかな。
そうね、
うん、
日の長さと日の速さね、
うん、
僕なんかほらね、
うん、
あの朝3時半か4時かなんか電気を消すじゃない、
うん、知らない、まあ半分知ってるよ、うん、
だから、うん、もう朝なのかなって思って、きつい気持ちになるね、夏だなーっつって もう外明るくなっちゃってるな、夏だなっつって。そうな。そういうことよくあります。皆さん、今回、急だったにもかかわらず、質問いろいろ送ってくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャストを配信している三色どんぶりのブログの方では、常時メッセージフォームを開いて、ご質問ももちろんですし、その他感想とか小ネタ投稿とかお待ちしているので、ぜひそちらからもメッセージくださいね。さて、今回の三色丼もそろそろエンディングのお時間です、
はい、
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは http://www.onesize.info です。次回の配信は夏7月1日土曜日です。以上、今回のお相手も
夏の匂いで、やっぱり好きなのは花火の上がった後の火薬の匂いかな。平井正幸と、
まあ、夏の匂いで嗅ぎたいのは少し汗と混じったシャンプーの香り、うん、アルビノイトテイ中瀬谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さようなら、
バイバイ。